定時までに帰れるラジオ。この番組は働く皆さんが定時までに帰れることをサポートするために、業務効率化やキャリアアップに役立つ情報をお届けします。スタジオにビジネス書の著者をお招きして、今日から仕事にちょっと役立つ方法やヒントをインタビューしていきます。パーソナリティは野上秀文です。通勤時間やお仕事の合間のほか、在宅勤務の方もぜひお聞きいただけると嬉しいです。世界失敗製品図鑑などの著者で、学びデザイン代表取締役の荒木博之さんをゲストにお迎えしました。ビジネススクールで長らく教壇にも立ってきた荒木さんですが、ビジネスで埋もれがちな失敗の事例に着目しました。また効率性や生産性を重視するあまり、何でもかんでもフレームやレンズに当てはめて逆算で突き詰めていくと、気づきや成長の種を見落としてしまうのではないかと問いかけます。大型連休明けで少しリフレッシュできたでしょうか。今回は失敗や効率の悪さ、余白にも目を向け、あえて逆算しない、裸眼思考の勧めというテーマでお送りします。定時までに帰れるラジオ、いつもお聞きいただきありがとうございます。現在リスナーさんからのアンケートを実施中です。1分ほどで終わる内容ですので、ぜひあなたの声を聞かせてください。それでは本編に参りましょう。世界失敗製品図鑑などの書籍を出されている荒木博之さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
この世界失敗製品図鑑なんですけれども、はい、失敗という大きな、まあ、文字がですね、本の真ん中のタイトルであるんですけれども、
はい、
なんか成功事例を取り上げるモデルケース、うん、ケーススタディみたいなことは結構あると思うんですけれども、うん、失敗にあえて注目されたっていうのはどういった着眼点なんでしょうか。
もともとこの一作前が世界倒産図鑑ということなんですけど、これやっぱ僕ビジネススクールで、まあ、カリキュラム設計とかしていてですね、でその中でケースメソッドっていうことをやって、ケース選んでくるみたいなことも仕事だったんですけど、もうね、圧倒的大多数が成功事例なんですよね、うん、やっぱり
うまくいった武勇伝だと。
そうで、時折失敗事例もケースあったりするんですけど、やっぱそっちの方がめちゃくちゃ盛り上がるんですよね。
あ、その受講者の人も学びとしてもすごく盛り上がると
。盛り上がる。でもそういう失敗事例がケース化されない理由って、なんとなく皆さん想像つくと思うんですけど、
まあ、
言いたくない
黒歴史なんていうことをね、言葉ありますけど、伏せたい過去ですよね。
伏せたい過去だし、先般探しとかみたいになっちゃうっていうこともあって、やっぱりそういう力学は働きにくいですよね、うん、でまあそういうこともあって、なんかできないかなって自分で思っていたところに、日経 BP さんからお声掛けいただいて、まあ、ショーケースみたいな形でラインナップしてみようかみたいなのがきっかけですね。
なるほど、はい。まあ、今をときめくですね、GAFA5 のアップル、グーグル、それから日本を代表する任天堂、トヨタも、壮大に失敗をしていたと、少しだけ紹介いただいてもいいですか、いくつか。
そうですね、例えば、アマゾンとかは、FirePhoneっていうスマホを出していたのは、今、誰も知らないかもしれないんですけど、
アマゾンの買い物体験もすべて、そのスマホの中で完結すると、
そうなんです。
FirePhone。知らないですね。
これ壮大にこけてるんですよね、うん。まあ、実際そのアマゾンの歴史見るとですね、大ゴケの連続で、でも彼らはやっぱりその失敗から学ぶカルチャーみたいなものはあるからこそ、今日のアマゾンがあるみたいなところがあって、まあその、まあ、代表例とも言わないんですけど、分かりやすい失敗事例なんですよね。でコンセプトは非常にいいんだけれども、良かったんだけれども、まあそれがね、やっぱりうまくいかなかったっていう、まあ、その本当にスマートフォンっていうのが何が必要なのかっていうところをちょっと見失って、まあ、プロダクトアウト的にやってしまったみたいなところが、うん、ここの一つの解釈なわけなんですけれども。
なるほど、はい、マーケットインプロダクトアウトということはありますけども、うん、もうどんどんドツボにはまっちゃったっていうことですかね。
そうですね。しかもなんかね、失敗すんじゃねえかって分かってたような人も、まあ、これはまあ別の本でね、別の本でそのアマゾンの本見たときに、いやあれマジやばいって言ってたみたいな語りもあって、まあ、あるあるですよね、なんかね。
この本の中にもそういったメッセージも出てますけども、うん、そういったこれやばいんじゃないかみたいなことが、うん、まあ、ある時言えなくなったりだとか、
はい、
まあ、こうなんとなく空気として許されない、
はい、
まあ、 もうあるとこ行くとこまで行かないといけないみたいなことってあるあるじゃないですか、世の中。
そうですね。
でそこに対する継承というか反省教訓みたいなことってやっぱりかなりありますか？
ありますね。だからあの Netflix のクイックスターの失敗事例とかもあのまさにその象徴的な事例なんですけれども、あのやっぱ社長が尊大すぎて経営メンバーが言えなかったと、うん、あれはやっぱ失敗すると思ってたみたいな、
あとあとね、
あとあとね、でこれがやっぱ Netflix の強さでもあるんですけれども、それをベースに Netflix のウェイみたいなことを定めるんですけど、その第一項目目にその反論をまず言うみたいな、うん、そんなこうカルチャーコードを埋め込むわけですよね、はい、だからやっぱり言いづらいとか言えないとかそういうところに対してやっぱりカウンターとしてちゃんとそれを定義するっていう、そんなことをやっているっていうのも、これは失敗から生まれた大事な示唆ですよね。
いろんなヒット作をね出している、まあ、最近ですと3体とかヒットなってますけども、
めっちゃ面白い
そのネットフリックスもこの DVD の郵送事業で壮大に失敗していたと、うん、でそれが実はその反対意見が言いづらいというカルチャーだったので、うんうん、まあ、それを再出発の際にはもう本当一丁目一番じゃないけども、
そう
もう最初に掲げてこれも絶対二の手つまないでいこうなということが今のネットフリックスの成功につながっていると、
まあ、そこの因果はそうだとは言い切れないですけど、まあ、そういうふうに解釈ができますよね。
荒、うん、木さんですね、今年2024年度にですね新しい本を出されるということで、はいはいはい、うん、コンセプトどんなコンセプトで、
ですね、まあ、裸眼思考っていうね、裸眼っていうのは
ネキッドアイの裸
眼、そう、はい、まさに、はい、まあ、そのちょっと対極概念としてレンズ思考っていうねもの、つまり眼鏡をかけた状態で、これ眼鏡って何を意味してるかっていうと、すごく焦点が定まって、まあ特定のものをクリアに見えるっていう、まあ、そういう効果があるわけですよね。で裸眼ってどっちかっていうとぼやっとしちゃうみたいな、うん、まあ、そういうこと でビジネスの文脈においてレンズ思考ってめちゃくちゃ大事なんですよ。つまり目的をしっかり定めて、まあ、要するに営業でこれぐらいの数字取るぞみたいな、うん、でそれで逆算で今やるべきことを考えて、それに対して効果的効率的にやっていくみたいなのがすごくこう仕事を効率的にやるってめちゃくちゃ大事だったりするじゃないですか。だからこれはこれで尊いものなんだけど、これによって失ってるものって実は多いよねっていうね、
うん、
つまりなんだろうな、営業の先ほどのあれでいくと、その数字には関係ないけどお客さんの対話としてなんかこういう話があるみたいなことって結構あったりするじゃないですか。お客さんがふと語った日常的な話とかで、実はそれは短期的には仕事に結びつかないかもしれないけど、より大きな中長期的に意味のある、でもそういうものって関係ないから排除排除で、いやいろいろありますけど、で我が社のこのプロダクトいかがですかみたいなそういう話に、
まあ、どうしても効率重視で、まあ売り上げ上げる、イビット上げるみたいな話になってくると排除しちゃいがちですよね。ただそこの余白であったり漏れたものであったりとかっていうのが大事なんじゃない。そんな中ですね、前までねこう走られてたっていうことなんですけど、ちょっと今最近はちょっともう走られてはないということ。
そう、ちょっと正確に言うと、アキレス腱をやってしまいました。しかも両足のアキレス腱を痛めてしまってですね、あの毎日7キロ走るみたいなことをやってたんですけど、もう今走れなくなって、今もっぱら泳ぐとか、
GMO の熊谷さんも泳ぐ方に行ってますけども。
あ、そうなんですね。
熊さんも泳ぐ方、まあ、膝の負荷が少ないっていうか足の負荷が少ないですよ ね有酸素運動はできる。
はいはい、うん、そんな、はい、これは意味のあるメッセージになる
ですけど、まあ、なかなか日頃話されてないかもしれないので、ちょっとね、はいはい、お伺いしようかなと思ったんですけど、はい、なんかこう走ってる時の感覚と泳いでる時の感覚って違いますか？
全然違います。全然違いますね。
ちょっと解説いただいていいですか？
うん、走る時ってやっぱりその景色と耳と、なんかすごく僕はだから走りながらポッドキャストとか聞くっていうのがルーティンで、ただ走ってるというよりなんか景色変えながらちょっと呼吸苦しい中で耳から入ってくるものってなんか結構残ったりする感覚ってあるんですよ。だからそれを結構楽しんでた部分あるんですけど、水泳ってあの基本耳なしで 同じ景色
そうですね、まあプールの底ですよね
でそうすると何が起こるかっていうと、ひたすら内省なんです
なそっかなるほど、なんかインプットするとかっていうよりは、そうもうひたすら自分との、
そう
自問自答、対話
、うん、
何分ぐらい泳がれるんですか。
まあでも泳ぐのは僕そんなに得意ではないんで30分ぐらいなんです。
30分泳いだって相当ですけどね、
うん、
30分間内省。
内省
ちょっとやりすぎじゃないですかそれ。
やりすぎかもしんない
例えば今の会話でもですね、うん、まあ、なぜかランニングとスイミングの話をしましたけども
はいはい、はい、
ここに実はいいヒントがね隠されてたり気づきがあったりしますよね、
うん、そうなんですよね。だから逆算で考えることって大事なんだけど、それやりすぎちゃうと人間らしくなくなるみたいなことってあるじゃないですか。例えばこの収録そのものもですよ、なんかこういうリスナーをこれぐらい獲得したいから、それを逆に考えるとこういうテーマでこうやってこうやってって、もうものすごく細かく設計はできるかもしれない、うん、でもそれってやってる我々はロボットじゃないんだからさ、別にそんなこと話したかねえとたまにはそうスイミングの話もさせてくれる
俺に語らせてくれと、30分自問してんだと、俺は自制してんだと
そういうね、だからこの両方大事だってことなんだけど、意外にその裸眼の重要性って今あんまり語られることがなくて、
うん、
今この瞬間に何が起きてるんだっていうね、そこに開かれる将来がどうこうとかね、今をこう犠牲にして将来のためにやるみたいな話ではなくて、今この瞬間そのものに向き合ってこう何が楽しいんだろうみたいなことに開かれるっていうことが、実は中長期的にそれは意味がある、そのビジネスにつながるとかそういうことにもなるんじゃないかという、そんなアンチテーゼですね。
なるほど、分かりやすい例で言うとね、こう、大学受験の前にバーッと行って、まあ小学校受験とか、
そう、
幼児教育もそうですよね。もう生まれた瞬間からこう教育みたいな、こういうことを勉強 しといた方がいいよっていう。
そうなんですよ、うんうん、だからまあそれそのものは否定できないというか、まあだ受験だってね、まさにその偏差値これぐらい足りないから逆算的に考えて今は古文やっといた方がいいみたいな、
う
ん、でそういうことは私たちはもうすでにインストールされてるから、だからつまりレンズ思考ですよね。
なるほど、
だからあえてカウンター的に裸眼っていうことをマスターできると、多分ユニークネスになるんじゃないのっていう。
なるほど、
うん、僕はだからそういう意味だとビジネススクールでグロービスで15年働いてきた中で、もうビジネス思考どっぷりだったわけですよね。でもいい加減飽きたっていうもうあるし、それによってこうこぼれ落ちてたものも結構あるんじゃないかっていう反省もあって、そこに対してしっかり焦点を当てたいっていうのが僕の今の衝動になってるんですよね。
定時まで帰れるラジオですね。これまで自分の頭で考える読書、それから独学の地図というのも紹介させていただいたんですけれども、はい、この読書についてもこの本全体、私が読んだ時に感じたのは、どんな本読んだらいいですか、どう読めばいいですかみたいな、うん、ありがちなこのビジネスのレンズ思考に対して、うん、荒木さんのメッセージとしては、いや読みたい本読んだらいいよと、
はい、
読みたいところまで読んだらいいよ、読まなくてもいいよ、うん、積んでるだけでもいいよみたいなメッセージ、
うん、
これも裸眼思考ですよね。
まあそうなんですよ、そうなんですよ。結局独学の地図もその読書本も結構やっぱ根底では似たようなことを言っていて、まあその都度編集担当者が全然違う切り口でこういう本書いてくれませんかって言われて、ああ書きますっていう、そういう話になるんだけど、やっぱり僕のこの衝動を通して言語化すると結局そういうニュアンスにこうなっていくっていう感覚はなんか書いていて思いますね。
なるほど、独学の地図のところで少し漏れたのでフォローしたいんですけれども、このよくなぜ学ぶのかみたいな問いを立てるケースが多いんだけども、うん、
はい、
それよりも How、 これ結構意外なこう提示というか、う
ん、はい、
よくね、こうアメリカのエッセイとかですね、もう Why を参上しろみたいなもう why だと、 why MBA みたいなことに、
うんうん、
向き合ってこそみたいなことあるんですけど、
はい、
そこは結構罠があるんじゃないかみたいなメッセージがありましたけど、
そうです、
少し解説いただいていいですか。
いやまさにね、僕もホワイおじさんになってましたから、その僕も MBA でね、その ある種こう集客とかこうみんなにこう MBA 来てくれみたいな、まあ、そういうイベントとかもやってた時のまずそのホワイみたいなことの重要性みたいなのを語ってたんですけど、一方でホワイを意識しすぎると焦点絞られすぎちゃって、それに入らないものが目に入らなくなっちゃうみたいな、そういうことなんですよね。だから終電間際で電車乗り遅れないように頑張る人の視野ってめっちゃ狭いじゃないですか。
昨日私それあったんですね。
そう、
視野狭窄
で、そこでね、なんか例えば知人が手振ってようが多分目に入らないし、
入らない、
うん、ね、そこに何か綺麗な花が咲いてても
まあ見過ごしだったり、もしかしたら踏んでるかもしれない。
そうそうそう、そういうことなんですよね、はい、だから目的意識を明確に定めてそれに対してこう集中するっていうのは、あの多分乗れない電車にも乗れる力がこうつくみたいなことはあるかもしれないんだけど、一方でその周りにある景色みたいなものをものすごく失っているみたいなこともある、
うん、Y の重要性はあるんだけれども、そればっかりやるとこうダメなんだというところで、
そう、
はあ、うん、私もでも結局 YYY でやってきて Y おじさんに仲間入りしてるようなところあるかもしれないですね。
いや、誰もその病気にはかかってると思いますよ。
わかりました、うん、荒木ひろきのブックカフェですね、はい、少しご紹介いただいてもいいですか。
そうですね、もう毎朝6時から、まあ、必ずしも6時に聞かなくてもいいんですけれどもやっていて、あの、まあ、本ということを緩くこう、まあ、必ずしも本に限らないんですけれども、まあ、著者の対談であったり、僕の本、僕が語るその本の紹介であったりとか、特にそのザ・ビジネス書みたいなものを語る機会は少なくてですね、どっちかというと人文周り の、あのそういう書籍に関するナレッジを結構語ってる機会が多いので、まあ、アートだったり哲学だったりとか、まあ、そういう本が中心になりますけれども、あのまさにですね、レンズ思考でこのビジネスで最短距離にっていう意識をちょっとストレッチするっていう目的で使っていただくと多分いいんじゃないかなっていう、そんな気がしています。
補足的にちょっとお伺いしますとですね、いわゆるこう、ビジネスのスキルセットであったりフレームワーク思考であったりだとか、そういったものっていうのは、まあ、いろんな形であの皆さん吸収されてたり、日々のお仕事で、うん、あの経験として得られてると思うんですけれども、うん、このアートとか哲学、これを働く人が、まあ、学んだり吸収したりする意味っていうのはどういったところにあるんでしょうか。うん、
まあ、それはまさにこう時代が変わるからですよね。だから今のルールで最短距離でやるっていうので一生終えられるんだったらあんまり意味ないかもしれない。ただこれからの時代は多分またラディカルな変化が2回3回起こりうるでしょうと、そもそもその資本主義そのものを疑わなきゃいけない時が来るかもしれないという時に、やっぱりそこの体制を高めておくっていうことはとても大事だと思います。まあ、そういう意味でその人文知みたいなことはとても大事なことなんじゃないかなっていう気はしますけれども、
世界失敗製品図鑑の書籍、さらに裸眼思考をコンセプトにした新刊を出される予定の荒木宏之さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーさんから番組へ寄せられた感想をご紹介します。香里関川さんから、荒木宏之さんの本の読み方とっても共感します。背表紙が語りかけることの大切さ、読書における病のこと、ずっと考えていることと同じだった、すごく嬉しかったなということで、この本の効果っていうのが、読んで中身のエッセンスを得ることだけにこう注目されがちなんだけど、他にもあるんじゃないかという呼びかけでした。ユートピア歌配信さんから、定時までに帰れるラジオをポッドキャストで聞きながらワイシャツをアイロンがけするゴールデンウィーク最終日、仕事を連想させる小さなアクションをしてちょっとずつ仕事モードに切り替えていこうということで、他にもたくさん感想をいただきました。ありがとうございます。連休中は聞いていなかったよという人もバックナンバーをですね聞きながら少しずつ調子を上げていただければと思います。定時までに帰れるラジオ、お相手は野上秀文でした。番組の感想はカタカナでハッシュタグ定時ラジオとつけて、ぜひ SNS に投稿してください。この番組は火曜日と金曜日の週2回公開で、フォローいただけますと最新話が届きます。それではまた次回。